テの記9章23節から10章3節です。司会者がお読みいたします。エステル記9章23節から10章3節。ユダヤ人はすでに守り始めていたことであるが、モルデカイが彼らに書き送ったことを受け入れた。実にアガグ人ハメダタの子でユダヤ人すべてを迫害する者ハマンは、ユダヤ人を滅ぼそうと企んで、プル、すなわちくじによって決め、彼らをかき乱して滅ぼそうとしたが、そのことが王の耳に入ったときに、王は書簡で命じ、ハマンがユダヤ人に対して企んだ悪い計略をハマンの頭上に返し、彼とその子らを柱にかけたのであった。こういうわけで、ユダヤ人はプルの名にちなんで、これらの日をプリムと呼んだ。こうしてこの書簡のすべての言葉により、またこのことについて彼らが見たこと、また彼らに起こったことにより、ユダヤ人は自分たちとその子孫および自分たちにつく者たちが、その文章の通りに毎年定まった時期にこの領日を守り行い、これを廃止してはならないと定めた。またこの領日は世々にわたり、すべての家族、諸州、町々において記念され、祝わなければならないとし、これらのプリムの日に、日がユダヤ人の間で廃止されることがなく、この記憶が自分たちの子孫の中で途絶えてしまわないようにした。アビハイルの娘である王妃エステルとユダヤ人モルデカイは、プリムについてこの第二の書簡を全権を持って書き記し、確かなものとした。この書簡は平和と誠実の言葉を持って、クセルクセスの王国の127州にいるすべてのユダヤ人に送られ、ユダヤ人モルデカイと王妃エステルがユダヤ人に命じた通り、またユダヤ人が自分たちとその子孫のために断食と哀悼に関して定めた通り、このプリムの領日を定まった時期に守るようにした。エステルの命令はこのプリムに関する事柄を義務付け、書物に記された。クセルクセス王は本土と海の島々に苦役を課した。彼の権威と勇気によるすべての功績、王に重んじられたモルデカイの偉大さについての詳細、それはメディアとペルシアの王の歴代史に確かに記されている。実にユダヤ人モルデカイはクセルクセス王の次の位にあって、ユダヤ人にとっては大いなるものであり、多くの同胞たちに敬愛された。彼は自分の民の幸福を求め、自分の全民族に平和を語るものであった。平和と誠実の言葉と題して、江澤先生から御言葉を取り継いでいただきます。
ではお祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは今あなたの御言葉を待ち望んでおります。主が豊かにお語りくださり、ここにあなたのご栄光が表されますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日開いているところ、エステル記の最後となります。 で、まあ、読んでお分かりの通り、これまでのあらすじをまとめた総集編という言い方をしてもいいのではないかと思います。ですから、まあ、ここに書かれていることはほとんど、まあ、すでに今まで聞いたことなわけです。そしてまた、この最後のところはこのモルデカイがいかに偉大な人物であったかという敬愛されというですね、大いなるものであったと、そういう称賛の言葉で、終わっていますので、何かこれはモルデカイの偉人伝であるかというのを何か勘違いをしたくなるほどであります。でこの箇所のどこに恵みがあるんだろうか、もうすでに聞いたしなという気もいたします。ただ聖書はいつも言いますけれども無駄な言葉は一つもないということでありますので、わざわざこういうことが書いてあるということはやっぱり意味があるわけですね。ここにも恵みがきちんと記されているはずであります。じゃあどこにあるのか、その手がかりは今日のところではどこにあるのかと言いますと、今日で読んでお分かりの通り2つの書簡、2つの手紙のことが書かれています。この2つの手紙というのがおそらくここの鍵となります。で1つ目の手紙は、20節のところですね。モルデカイはこれらのことを書いてクセルクセス王のすべての州の近いところや遠いところにいるすべてのユダヤ人に書簡を送った。これが、1回目の手紙であります。で2回目の手紙のことは29節に出てきます。アビハイルの娘である王妃エステルとユダヤ人モルデカイはプリムについてのこの第二の書簡を全権を持って書き記し確かなものとしたとあります。でなぜこれ2回に分けて出すんだろうか、たまたまそういう事情だったので2回に分けたんでしょうと、そうも考えられるわけですけれども、でもここで2つの手紙がわざわざこう並べて書かれているというところにヒントがあると思います。ではじゃあその最初の手紙ということで、いろんなことがこの最初の手紙には書かれたわけですけれども、その中でも22節のところをお読みいたします。自分たちの敵からの安息を得た日、悲しみが喜びに、藻が祝いの日に変わった月として、祝宴と喜びの日、互いにご馳走を送り交わし、貧しい人々に贈り物をする日と定めるためであった、これが最初の書簡を出した、目的であります。で、この、互いにご馳走を送り交わしというそういう日ですね、これはいつやるのかといいますと、今まで出てきまして、これはアダルの月と呼ばれる日にやるのと、14日ですね、14日と15日、この2日間そのそういうふうにしなさいということが書かれ21節にありますけれども、今の暦で言えばこれは2月、もしくは3月にもなる可能性があるんだそうですけれども、2月になると、イスラエルではこのプリムの祭り今もやっております。でこれは写真でしか私見たことありませんけど、見ますとまるでハロウィンの仮装大会のようなお祭り騒ぎであります。そしてまたその日みんながいろんなお菓子を食べるんだそうですけれども、そのお菓子というのがハマンという名前のついたお菓子を、クッキーを食べると言われているんですね。悪いものを食べてしまうということなんでしょう。でこの、プリムのお祭りでありますけれども、この最初の手紙では祝宴と喜びの日という書き方があるんですね。22節の真ん中に書いてあります。で なぜ、まあ、祝宴と喜びの日なのか、まあ、これ言うまでもないわけですけれども、今出ました、まあ、ハマンですね、悪者ハマンが、法令を出したときに、ユダヤ人はそれを見て、まあ、虐殺されてしまうという恐怖のどん底に突き落とされたわけです。でそれはもう希望がないわけですので、あの悲しみの日なんですね、あるいは喪に服するようなあの日が、あのその日から始まったということなんです。でしかし、あのその後でモルデカイが新たに法令を出しました。それによって、まあ、そのことが180度ひっくり返されて、その悪者ハマンと10人の息子たちは、柱に吊るされていった。まあ、悪だくみがひっくり返されて、まさに悲しみが喜びに変えられ、藻が祝いの日に変えられたという、まあ、素晴らしい出来事のが起きた日、それがプリムの日。その日を、記念して祝宴と喜びの日に定めたということであります。で、まあ、これは例えば他の国というんでしょうか、まあ、あの国家単位という国で言えばですね、あの何か戦争をして戦争に勝ったというのであれば、その戦争に勝った日をあの記念日とするということはよくある話ですので、あこのプリムの日というのもこの、まあ、ハマンという悪者と戦ってユダヤ人が勝利を収めた、そういう日をお祝いしましょう、そういう記念日なんだというあの意味は確かにあるんですね。しかしじゃあただ単にお祝いしましょうということで、こういうことをあの定めたとか、モルデカイは、まあ、信仰者でありますから、やっぱり信仰者としてこういうことをわざわざ定めたということには深い理由があるはずです。でじゃあどういう深い理由が あるのかということで、あのそのことがに気がつくですね、ヒントがやっぱりありまして、それは27節であります。27節お読みいたします。ユダヤ人は自分たちとその子孫および自分たちにつく者たちがその文書の通りに毎年定まった時期にこの領日を守り行い、これを廃止してはならないと定めた。まあ、この中で誰がこれをお祝いするのかと、とありますというと、ユダヤ人は自分たちとその子孫および自分たちにつく者たちと書いてありますね。まあ、ユダヤ人が救われたのですから、ユダヤ人とその子孫というあのことは分かるんですけども、それだけではないですね。および自分たちにつく者たちとここに定められておりまして、ということはこれはユダヤ人でない人もお祝いできる。どういう人かというと、まあ、ユダヤ人ではないけれどもこのユダヤ人の味方となる者たちは、この日を一緒にお祝いしてくださいというふうに書いたんです。まあ、これをですね、まあ、別の言い方をいたします と、ユダヤ人だけではなくて、あのユダヤ人以外の外国人、異邦人ですね、異邦人であっても聖書の神様を信じたものであるならば一緒に祝うことができる。ということは、まあ、もう少しこれをあの拡張して言いますと、神様の救いというのはユダヤ人にだけ与えられるのではなくて、信じるものであるならば異邦人でも平等に与えられるんですよと、そういうことをモルデカイが語ったということなんです。これがちゃんと旧約聖書に出てくるわけですね。じゃあその旧約聖書を信じたユダヤ人でありますが、じゃあこの後あのその異邦人も救われるということを彼らは あそうなんだねというふうに受け止めたかというと、実はそうじゃなかったんですね。まあ、エステル記の時代からおよそ500年あの得て、イエス様がイスラエルに、ね、来られたわけですけれども、その、時イスラエルはどうなっていたかといいますと、人々はやっぱりあのユダヤ人だけが救われる、異邦人には異邦人は関係ないのだというふうにあのほとんどの人がそう思っていた。 じゃあイエス様はこのユダヤ人イスラエルの人たちのところにだけ行って、救いの御言葉を語ったのかというとそうじゃないですね。福音書に読めば分かりますけれども、熱病に苦しんでいたローマ兵を救ったりあるいは悪霊に疲れていた外国人の女性の娘を癒したり、イスラエルの人ではない人たちも救われていったんです。あるいは、使徒の働きを見ますとまさにそういうことが書かれてまして、弟子たちはもうユダヤ人しか救われないというふうに最初思ってましたが、でも、この外国人異邦人の人たちにも聖霊が下っていくということを見たときに、あ、これは異邦人も救われるのだと初めて、納得したということが書いてあるんですね。でそれは何か新しいイエス様が来られたので、救いがそんなふうに広がっていったんだ、イエス様での時に、異邦人にも救われるんだよという話が始まったのかというとそうじゃないんです。旧約聖書でちゃんと書いてあるんですね。ですからイエス様は何も新しいことをしたのではなくって、このモルデカイが語った通りのことをしてくださっていただけなんです。で皆さんも時々聞かれるというんですか、こういう話聞くと思うんですけども、私はクリスチャンです、と言って、そしてどうですか教会に行きませんかとか誘いますと、ある方は言うわけですね。でもキリスト教は外国の宗教ですよね、日本人だから、私は日本人が信じるお寺とか神社の神様仏様を信じますという人もいます。キリスト教は外国の宗教だから日本人は関係ないという、そういう断り方でありますけれども、これは誤解なわけですね。もちろん最初は、イスラエルユダヤ人という人たちに語られた聖書の言葉ですけれども、救いは異邦人、つまり誰でも国籍民族言語文化全然そんなのは関係ない、誰でもが救われていくんだということはもう聖書の最初から述べられていることであります。これが、最初の書簡手紙に書かれていたことでした。じゃあ2番目の手紙にはどんなことが書かれていたのであります。ということで、これもいろいろ書いてますが、今日はこのうちの31節に注目をいたします。ユダヤ人モルデカイと王妃エステルがユダヤ人に命じた通り、またユダヤ人が自分たちとその子孫のために断食と哀悼に関して定めた通り、このプリムの領日を定まった時期に守るようにした。先ほど最初の手紙のところでは祝宴と喜びの日ということが書かれていた、だからお祝いするんですよと、ごちそうを送り交わしてという、そういう日ですよということが最初の手紙の内容でした。ところが、2つ目の次に出た手紙はどうかと言いますと、断食と哀悼ということなんですね。断食と哀悼、これ同じプリムの日の話であります。でプリムの日は、まさに敵に勝ったお祝いする日であるのに、どうしてここで断食と哀悼というなんか関係ないというんでしょうか、ちょっと似つかわしくないような言葉が出てくるんだろうかと、ここだけ見ますと非常にこう不思議に思うところです。でこれを考える手がかりがどこにあるかと言いますと、この手紙を出したのが誰かにあるんですね。それ29節にちゃんと書いてありまして、アビハイルの娘である王妃エステルとユダヤ人モルデカイはプリムについてこの第二の書簡を全権を持って書き記し確かなものとした。最初の手紙は、モルデカイが書きましたと書いてあります。でも2つ目の手紙は 王妃エステルとユダヤ人モルデカイ、この2人の名前で出されたという、出す人が違うんです。ちょっと変わった種類、同じではなく、エステルが2つ目のところに関わってきています。で、2つ目の手紙というのはやっぱり王妃エステルと関わりがあるんですね。で、なんで、エステルがこの手紙に関わってくるんだろうか、そこにどうして断食と哀悼という言葉が出てくるんだろうかということで、断食という言葉で思い出すのはやっぱりこの箇所であります。まあ、何度も今まで繰り返していますけれども、4章16節です。まあ、皆さんのアウトラインにも載せましたけれども、これはモルデカイがエステルを説得していた時ですね。エステルが、いや私にはそんなことはちょっとできないと言って、少し躊躇していた時にモルデカイが説得をして、エステルが分かりましたと決心をしていく時に語った言葉であります。お読みいたします。行ってスサにいるユダヤ人を皆集め、私のために断食してください。三日三晩食べたり飲んだりしないようにしてください。私も私の次女たちも同じように断食します。そのようにした上で法令に背くことですが、私は王のところへ参ります。私は死ななければならないのでしたら死にます。これをきっかけにしてユダヤ人が救われていくという道が開かれたわけですので、エステルがまさにこの王の前に出ていくという決心をしたことによって、ユダヤ人が救われるわけです。しかし、じゃあエステルだけが頑張って、エステル一人が努力してそういうユダヤ人の救いのために奮闘したというのかというと、そうじゃない。やっぱりエステルは自分一人ではとてもできませんと思ったんです。それでスサの城にいるユダヤ人の人たちに呼びかけて、三日日は断食してください、断食するということは祈ってくださいということであります。自分もしますけれども、どうかユダヤ人の皆さんも一緒にこの三日日が断食して祈ってほしいのだ、私のために、そしてユダヤ人の救いのためにというふうにお願いをしなきゃいけなかった。そしてこのユダヤ人たちのそういう背後にある祈りと断食があった頃からこそ、エステルはそれに励まされて前に進むことができたわけです。このプリムの日、悲しみが喜びに、もが祝いの日に変えられた。それは言ったようにハマンという敵に自分たちは勝利して救われたのだ、そのことを喜ぶ日ですよという、それが最初の手紙に書いてあった内容でしたけれども、じゃあそれで全部なのか、プリムの日の意味というのはそれで全部なのかというと、そうじゃない。もう一つ大切なことが、それは何か言わないと忘れてしまう、勝利のお祝いで忘れてしまうようなものですかもしれませんけど、絶対に忘れちゃいけない、もう一つの側面がありますよ。プリムの日というそのお祝いをする陰には断食と哀悼があった。哀悼というのは悲しむことですよね。自分たちはなぜこんなことになってしまったのか、神様どうしてこういうことが起きているのですか、救ってくださいと、祈っていくことであります。この勝利をが与えられた陰には断食と哀悼があったから、その両方があるんですよ、プリムの日には。おそらくこの2つの書簡に分けてわざわざ書いたということはそこにあるんだと思います。そして、その2つ目の書簡が出た時でありますけれども、29節ですね、 第二の書簡を全権を持って書き記し確かなものとしたとあります。この確かなものとしたというのは、エステルとモルデカイの名前両方記したという意味にも取れますけれども、もう一つは、一つ目の手紙とそして次に出た二つ目の手紙、この両方でプリムの日というのを、確かなものとしていったという意味も、取れるわけです。それだからこれ両方どちらか一方ではない、両方なんですね。で、じゃあなぜこの両方必要なのか、一つ目の私たちの思いであれば一つ目の方でいいじゃない、お祝いと、祝宴と喜びの日というそのお祝いするだって救われたんだからとそれでいいんじゃないですか、どうしてわざわざ、この断食と哀悼という言葉をわざわざ後で言えるんだろうか、そのことは後でもう一回触れたいと思います。でその前にもう一つ取り上げておきたいのはやはりこれを誰がお祝いするのか誰がするのかでありますね。最初の手紙ではこのプリンの日を祝うのはユダヤ人と自分たちにつく者たちと書いてありました。先ほどそれで異邦人も救われるんですよということは言いましたが、じゃあ2つ目の、この手紙では、誰に対して宛てられたかと言いますと31節ですね、またユダヤ人が自分たちとその子孫のためにって書いてあるんですね。ユダヤ人が自分たちとその子孫のためにとです、ね、さっき異邦人もってあったのにこちらは異邦人が出てこないんですね。不思議なことに私はあれこれ異邦人どうしてここに付け加えるべきじゃないかと思ったんですが出てこないんですね。これもおそらくここに重要な何かがあるんだと思います。でここで考えるのは自分たちとその子孫孫子の代までというですね、だからこそイスラエルは今も、このエステルの時代から2500年ですね経っておりますけれども、それでこの子孫である人たちがこのプリムをお祝いしているということでしょうけれども、なぜ子孫なんだろうか、でこれを考えるということで思い出したのがですね、先週衆議院選挙が行われまして、その結果ああだこうだといろんな方が評論家が述べるっているわけですけれども、その、中でこういうことを言っている方がおりました。その方はいろんなこの歴史日本の歴史、近代の歴史ですねを研究した方でありますけれども、こう言ってました。戦争を経験した人たちと、経験しなかった人たちの断絶ということが、この選挙に現れたんじゃないかということを言ってたんですね。でかつて日本が戦争に負けた時代、その後の時代ですけども、そういう時政治家というのは、自分たちはもう戦争を経験してきたんだというそういう強い自覚があって、立場としては右とか左というのはあるけれども、でも共通のやっぱ思いはあった、右でも左でも、それは何かというと二度とあんなことは繰り返しちゃいけないというところではみんな政治家はそういう覚悟を持っていたんだというんですね。けれども今の世代、若い世代に移って、そういう政治家たちが出てくるとかつての自分たちの、親とかじいさんたちが経験して、思ってきたその思いは全然伝わってなくてもう忘れてしまっているということはまた同じ道をこの日本は歩むのではないかという、そういうことを心配している内容でありました。かつてのそういう経験してきた辛い思い、そして間違ったことをしてしまったという反省ですね、そういうことが子孫に伝わらないという問題なんです。 ですね。でこれは実は日本だけではなくて、実はユダヤ人も同じだったわけです。エステルの時代、この時代に生きていたあの人たちはまさに経験したんですね。ハマンのあの法令によって身をあの逃げ場のないようなもう殺されるという恐怖をあの味わったわけです。でそれがモルデカイの出した法令によって、ああ本当に救われたという、その本当に喜ぶような嬉しかったということがもう肌で分かっているんです。だからこのプリムの日をお祝いするということはどんな意味であるかということは、この親の世代は全部知っているわけですね。ところがその時まだ小さかった子供とか、あるいはその孫の世代で、その末に続く子孫の世代になりますと、そういうことを経験していないんです。まあ親からは聞いたかもしれない、じいさんばあさんからは聞いたかもしれないけれども、はあそうですかぐらいでピンとこないわけですね。でだんだんだんだんそういうことが忘れられていく。まあ親の世代が経験したようなその辛いことに合わなかったということでは幸いなのですけれども、じゃあ、辛いことに合わないからいいでしょう、それでいいのだというわけにはいかないんです。やっぱり親たちが何を経験してきたのか、ちゃんと伝えなきゃいけない。で、子供の世代、孫の世代、子孫の世代はその親たちの経験したことを知らないといけない。じゃないと、じゃあどうなるかと言いますと、簡単にこうまた同じことを繰り返すんですね。神様いらなくなっちゃう。自分たちの力で何とかなるんだという話で、神様から離れてしまう。一体自分たちはどこにいるのか、誰が救ってくださるのか、そのことを常に思い起こしなさい。それで毎年プリミの日というのを定めて、自分たちは罪人なんだ、自分たちは本当はこのハマンの法令によって滅ぼされるかのような状態の中に あるんだけれども、神様が救ってくださるのだということを毎年思い起こしなさい。ただ単に救われたからよかったねではない。その時に断食と哀悼ということをきちんと覚えなきゃいけないというんです。でじゃあ私たちは、今の私たちはどうするのか、聖書にこのプリムの日をお祝いしなさいと書いてるんだから、クリスチャンはこのプリムの日をお祝いするかというと、あのしないんですね。まあ、クリスマスとかイースターはお祝いしますけれども、プリムの日についてあの私たちはしないんです。それは聖書の教えに反することではないかと今ちょっと皆さん疑問に思ったかもしれませんけれども、そうではないですね。なぜかと言いますと、律法は確かに、あの律法というかこうしなさいという旧約聖書の定めというのは、あるんですけれども、すべてこれを成就されたのがイエス様であります。ですからイエス様が来られたことによって、あのもうその律法を私たちは守らないと、救われないとかということにはならない。まあ、いわばですね、あの成就したということは、私たちにとって毎日がプリムの日ということになるわけですね。いつもプリムの日になりうるんだということなわけです。一体なんでそんなことになるのか。これを最後に取り上げますと、今日のタイトルにもなっています平和と誠実の言葉を持ってという言葉であります。まあ、30節の最初のところにですね、この書簡は平和と誠実の言葉を持って、送られた。でこれあの日本語に訳しておりますから、あの分かりにくいんですけれども、もともとの言葉で見ていきますと、実はこれに対応するあの言葉があるんですね。何かと言いますと、先ほども触れました31節の断食と哀悼に関してと、あの 日本語に書いてますけども、これに対応するんですね。いや対応するって全然対応してない、あの何々と何々という言い方だけは似てるけれど、あの全然何も対応してないように見えますよということですが、そうじゃなくてですね、あの31節を直訳しますと、断食と哀悼の言葉を持ってとや、あの書いてあるんです。断食と哀悼の言葉を持ってというふうに書いてありますので、これは明らかにですね、30節の平和と誠実の言葉を持ってというのと、あのあこれ対応しているんだというふうな書き方をちゃんとやってるんですね。両方つながっているんです。ということは平和と誠実というのと断食と哀悼はあのつながっているペアなんです。一体何の話なんだと、どうしてつながっちゃうのと、もう無理やりこじつけてんじゃないかという話になりますけれども、今皆さん頭混乱したと思うんですけれども、最後にそれをあのつながるようにいたしますね。それをあの考えるのにはやはりイエス様のことを考えるのが一番ですね。マルコの福音書というところにあの出てくるんですけれども、やはりこう断食の話ですね。ここでテーマになるのはやっぱ断食の話です。で、パリサイ人やあの、まあ、洗礼者ヨハネの弟子たちがですね、イエス様とその弟子たちが断食していないのを見たときにあの質問してきたわけですね。なぜあなた方は断食しないのですか、私たちはきちんと律法に定められている通りに断食しているのになぜあなた方はしないのかという質問をされたときがあるんです。でその時イエス様がどう答えられたのか、まあ、これ断食に関してですね。そして実はその断食に関してあのイエス様が答えられたことを通して平和と誠実ということがあのだんだん出てくるようになると思います。でじゃあイエス様が何と答えられたのかということが、まあ、皆さんのアウトラインにも記しました、マルコの福音書の、2章、あ、すみません、2章と書いてますかな、はい、19節、20節になりますね。そこを読みいたします。あ、ちょっとこれ2章は間違ったと思います。あのちょっと後で訂正いたしますけれども、はい、イエスは彼らに言われた。花婿に付き添う友人たちは、花婿が一緒にいる間、断食できるでしょうか。花婿が一緒にいる間は断食できないのです。しかし彼らから花婿が取り去られる日が来ます。その日には断食します。なぜ、断食しないのか、言った時に、あ、合ってますね。すいません。これ合ってますね。2章ですね。なぜ断食しないのかと言ったときに、花婿が一緒にいるからですよ。でも花婿が取り去られた日には断食するんですよ。まあ何なんだろう、花婿って誰ということですが、これイエス様のことであります。で花婿がと、つまりイエス様と弟子たちは一緒にいるので今は断食しません。でも花婿が取り去られる日には断食します。取り去られるって 何ですか。もう明らかですね。イエス様が十字架におかかりになるとき、それが取り去られる日であります。旧約の時代は断食は定期的に行いなさいと書かれていました。でも本来断食の意味は本来何かということなわけですね。決まったときに決まったやり方でするというのではない。本当の意味は何か。まあ、よく何事も私たちは形から入るということで、マニュアルに書いた通りに、まあ、まずこうやるんだ、これを守りなさいという話で、じゃあどうしてこれやるんですかと言ったら、いいから守れというふうにして、頭ごなしに何も考えないようにするわけですけど、それではないですね。聖書はやっぱり形式ではない、マニュアルじゃない。そこに込められた意味は何ですかということを考えなくちゃいけない。一番わかりやすいのはですね、皆さんが物を食べられなくなるとき、いつかということであります。 まあ、もちろん病気であるとか体調悪いっていう時は食べられないかもしれないんですけども、食べなきゃいけないのに食べられなくなる。例えば家族が亡くなったとかですね、そういう時にいや今日は食欲があって食べたいんだという人おそらくいないんですね。むしろ周りの人が心配していや食べないと倒れるから少しでもいいから食べなさいと親戚とかが言うくらい、私たちはもう口に物を入れることができなくなってしまう。実はこれが断食なんですね。イエス様の言われる本当の断食とはこういうことなんです。食べなきゃいけないけど食べられなくなる。でそれは花婿が取り去られる日にそうなるということで、なぜイエス様が十字架にお付きになると私たちは食べられなくなっちゃうんでしょうか。十字架がどこかの愚かな男の性の惨めな姿である、私には関係ないというのであれば別にそれは何にもないでしょう。けれどもあそこにかかっているのは神の独り子である、そのようにしてしまったのは自分の罪のためなんだと分かったならどうでしょうか。自分の手でイエス様を十字架につけたのだとはっきりと自覚したら、誰だって苦しく食事が喉を通らなくなるのではないか。まさに弟子たちはそうだったわけですね。これが本当の断食なんです。でもその断食をしなきゃいけないというか、物も食べられなくなる、それは罪に悲しむわけですね。自分の罪を喜んでいるんだったら別にそんなことはないわけですけども、悲しむから食べられなくなっちゃう。まさに断食と哀悼の日になるんです。けれどもその日は同時に祝宴と喜び日の日になるんだというんです。なぜ祝宴と喜びの日になるのか、全く180度違う、もうこれ水と油というくらいの言葉ですね。でも十字架というとかそういうところなんです。なぜならあなたは自分の罪をそのように分かったからなんです。そのように自分の罪を悲しむ者こそが救われるんですよ。それが十字架の救いですよ。だから断食と哀悼の日は祝宴と喜びの日に180度ガラッと変えられていく。これがプリムの日の意味である。私たちがいただいている十字架の救いの日の意味なんです。この十字架に誰が招かれているか。ユダヤ人ですか？いや、ユダヤ人もそうですけども、ユダヤ人だけじゃないんです。このイエス様を信じる者は誰でもがこの救いに預かることができる。イエス様はなんか厳しい態度で私たちを拒もうとしている。そうじゃないでしょう。イエス様は十字架で釘に刺された手を広げながら私たちを待っているんです。ここに来なさい。誰もがここに来れると。悲しむ者こそが救われていくんだ。早く私のところに来なさい。あなたのプリムの日、この日、十字架のところでお祝いしなさい。私たちはこの救いをいただいております。そして、まだこのことを知らない人たちに、私たちが今度伝えていくものになっていく。この1週間、この十字架を歩みながら、また歩んでいきます。お祈りいたします。天の父なる神様、確かに救われるとき、 物事が解決されたとき、今まで閉じられていた扉がパッと開き、光が差し込んでくるとき、まさに藻が祝いの日に変わる、悲しみが喜びの日に変わる、でそのような喜びの日を私たちは覚えますけれども、でも同時にこの人生の中で私たちは苦しみに遭い、また自分の罪に悲しみ、そこから逃れられなくてもがきながら本当に孤独な思いをすることも同時にあります。イエス様の十字架とはどういうものであったのか、私たちはもう一度このエステル記の最後のところから覚えさせられました。悲しむ者こそ、自分の罪に苦しむ者こそ、イエス様を十字架につけたものだと自覚する者こそが、あなたの救いに預かることができ、そして悲しみを喜びに変えてくださる方があなたであると、私たちは十字架でそのあなたを見ることができる、そのような恵みをあなたは私たちに与えてくださっていると今日語ってくださることを感謝いたします。まだ知らない方々がたくさんおりますし、悩む方々もおります。どうか一人でも多くの方が早くこのイエス様の救いに預かり、また知っていただくことができますように、どうか主がこの地にあなたの御心を成し遂げてくださいますようにとお願いいたします。委ねて主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。